で今日ねちょっとお伝えしたいなと思うのが発信の影響力なんですよね。で僕もね結構発信していろいろこう影響あるだろうなと思いながら、ただもう人数的にはめちゃくちゃ少ないんで、あまり期待も何もせず、こう自分がねただ喋るというか、ある修行といったらちょっときつい言い方かもしれないけど、日々のルーティンですよね。それでやってるので、自己確認作業のためにね朝こう通勤の時にねやってるの過ぎないんですけど、それで思ったのがですね、やっぱ影響を与えてるんだなっていうことなんですよね。でなんでそれを思ったかというと、今日だったかな、朝にFacebook で別に友達にはなってないんですけどね、元というか前任校のね卒業生から、メッセージが来たんですよね。内容はねちょっとアバウトにしときますけど、久しぶりで僕の発信をねちょっとこう聞いて くださってるという感じなんですよね。でねそこでちょっと自分の配信の仕方とか生き方にすごく近いというかすごくよくね理解してもらってるなっていうんですけども、僕の影響力なんですよね。静かにゆっくりと影響を与える人ですねって書いてあったんですよね。なるほどっていう、やっぱここがね今の SNS とかアテンションエコノミーのねこういうせちがらい中ではねかなりこうフリーというか不利とも思ってないんだけど、やっぱそこがね、自分の中では一番こう無意識に意識してやってるわけじゃないんですけど、無意識にすごく影響をね与えてるんだなっていう、これが音声特にそうですよね。聴覚なんでね脳の中の感情エリアね感情処理エリアにすごく働くから、前頭葉のね扁桃体とかねそのあたりに来るので、好きな、配信者の声って好きじゃないですか。でも内容は割とこういいこと言ってんだけど声が嫌いな配信者って自分これすごく生理的に合わないっていうのが多分ねありますよね。声っていうのがね、そういうのがあるので、聴覚的な刺激っていうのはすごく心理的な影響をすごく与えやすいところがありますよね。それで僕の配信ねずっと聞いてくださってる方っていうのはやっぱこう内容はともかく生理的に嫌じゃないんだなっていうかね、そういうところがあると思うんですよね。それでねその学生ね90年の後半に入学されたんですよね。98っていうふうにね書いてあったので、だから僕がね、来たのが2001年だから前任校、894年の時に多分ね僕の授業を受けられたのかもしれないですよね。視聴覚記録法演習とかあとなんかあったよね、いくつかあったと思うんですけど、それでねちょっと阪大の大学院修了して、それでもうむちゃくちゃこうどういうのかな、結構研究が大変だったんで、開放感もあってですね働いてるって感じを僕はしてなかったですよね。その入った時なんか年もね多分大学4年生のその方とね僕6歳から7歳しか違わないと思うんですよね。多分ね22か23ぐらいなの手前ぐらい、22だとしても僕30で来てるから23だとしても6、7歳しか離れてない、すごいですよね。今って学生今18でしょ、今55だから30年以上離れ、もっと離れてるかな、28、30、48、30だからもう36、7歳離れてるわけですよね。だから本当違う、全く違うエリアというかね、だけどその頃は6、7歳しか離れてないからね、 やっぱ影響力をすごい与えてしまいがちというか、まあまあ年の関係だけじゃないと思うんですけど、まあそういう近いところでね、すいません今懺悔します。好きなことやってました。もう本当にもうね、なんか毎日がね授業じゃないんですよね。もう音声配信ですよ。これこんな風に喋って、本当アドリブで僕いくらでも喋っちゃうので、ちっちゃい時に言われたよね、なんか親とか先生から、もうね正文くんはもう一人で3人か4人ぐらいいる、うるさいなみたいな、一人っ子なんだけどうるさいっていうね、まあ、一人っ子だからうるさくできたのかもしれないけどね、上とか下の影響がないからね、まあそういう感じなんですよね。でね、まあそういう授業っていうのは計らずも人に影響を与えますよね。まあ、何が影響を与えるってこう何気ない一言なんですよね。あと風景ね、教員のなんかこう喋ってるとかなんかしてる、その言語以外の風景って覚えてるじゃないですか。それが多分ね、その学生やっぱ覚えてるんだと思いますよ。もうひどかったですかね。ひどいことをもう言えないぐらい、ここでは言えないぐらいのことをちょっとやってしまってるので、まあ多分教卓の上に座ったりとかね、もうひどい、いや本当にねめちゃくちゃやってたなみたいな、まあそれを許してくれた時代はありがたかったと思いますけどね、全人口ね。はい、本当に、いやそな、どこなんでここに僕いるのかなって感じですよね。いや働いてんだけど、まあ友達みたいに学生と話して夜中とかまで話したりね、今コンプラ的に危ないですよね、そんなね、大学の中に長いこといてね、まあ公的な空間だから、まあ、特に問題はないわけなんですけどね、夜遅くまで話し込むんですよ、11時頃まで。帰らないんですよ学生がね、やばいなと思いながらね。でもまあまあそういうこともあったし、まあ、すごくいい時代だと思うんですけど、まあそこで、まあ、今日のね、まあ、言いたいことはこうビーイングなんですよね。なんかね、知識とか義務とか課題はね忘れるんですよ。特に教えたこともあんまないし、でやっぱりドゥイングは忘れるんだけどビーイングは残るっていうね、そういうとこでね、僕はその方はFacebook で顔を見たけどね、ちょっと覚えてないかな、いや顔直接出会うと思い出すかもしれないんですけど、声とかねあんま覚えてないんですよね。でも結構ね相手は覚えてるんですよね。まあこれが教員業の典型的なものだと思うんですけど、だからやっぱりなんか無意識に影響を与えてるというか、だからね、まあ、今のね立花でもいろいろ先生方と話すんですけど、やっぱね別に教員が偉いとかそういう意味じゃないですよ。教員やっぱりリスペクトされる存在でないとダメっていう話になったんですよね。まあ、確かにそう当然ですよね。だからね、人間的な部分をちゃんとまあ自分なりにこうお互いが、ね、リスペクトし合って、片方のリスペクトじゃないのでね、リスペクトし合って存在できるような、ね、人格のある人っていうのがやっぱり教員なのかなっていうね、まあ、僕もそういうのは、まあ、目指すというか意識はしてますけどね。ということでちょっと研究室に来ました。はい、途中ねちょっと通行するのに、はい、時間がかかったりしてこっちに来ました。ということでその、まあ、リスペクトされる教員でなければならないっていうのが、ね、確かにありますけど、まあそれが自分がそうなってるかどうかわからないんですけどね、無意識にそのあたりを、まあ、この配信とか、この配信をもとに、ね、文字化して、まあ、ノートにしたりしてますけど、まあ、そういうエッセンスがねなんか伝わるっていうのが、まあ、生きてることっていうんですかね、 なんか限られた人数の中でのね、影響のし合い方だとは思いますけれどもね、そういうのをちょっと今日 Facebook 経由でね、メッセンジャーで、いただいたので、あの卒業生ね、全人口清華大学の卒業生さんから、もう本当25年か4年ぐらい前のね、あの授業を聞いていらしたんだと思うんだけどね。でまあちょっとビーイングの話をね先ほどしましたけど、まあ、いろいろなその人生の中で、まあ、岐路に立つというかね、あの節目をその方、ね、方も感じておられるというか、まあ、そういう境遇にあられるみたい でそういう時にあのふと思うんですよね。影響力というか、その小さいけれどもこうじわっと影響しているような、そういうあの存在がいたらね、そこに立ち戻るというね、節目があの感じられた時にビーイングがあのこう出るというか、普段はね、あの氷山の、一角のね、あの水面下に存在している領域のような気がするんですけど、それが、まあ、出てくるというのかね、必ず出てくるんですよね。何かこう振り返るとかね、メタ認知をせざるを得ない時になった場合に出てくる、まあ多分自分はそういう存在なのかなと思いますし、まあ、僕のそういうところでこうね、あのこうほのかにね、あの影響し合えるところがあれば、まあ、それが生きてることなのかなと思いますね。それで発信をね、あの、まあ、それなりにあのやっぱりこう日頃のルーチンとはいえ、めちゃくちゃ体力かけてるところもどうしてもあるので、そこが伝わってたら本当に良かったなと思うのでね、感謝の気持ちで今日は、そんなお話をさせていただきました。